恵み深い天のお父様、私たちに2011年をくださいまして、私たちは年の初めの最初の主日の礼拝を厳かに、あなたからの命、あなたから賜った信仰を受け止めて、働かせて、そしてスタートしようとしています。弱い私たち、またすぐ不安になる私たちに、あなたは恐れるな、私が共にいる、心配いらないと、いついかなる時も、私たちが聞いている時も、聞こえないと思っている時も、変わらずに語ってくださり、触れてくださり、ご一緒してくださるので、時々苦しくて、そして時々嬉しくて、この神様から賜った何とも言えない、二度と繰り返すことのできない2011年目を日々大切に、自分を大切に、家族を大切に、周りの人々を愛し、この国を慈しみ、神様が備えてくださった大自然を見つめながら歩んでいきたいと思いますので、どうぞお一人一人の心に年頃に語りかけてください。新年の初めから試練やまた不安の中で溺れそうになっている方がおられたら、私が一緒だからと豊かに触れてください。体調優れない方、骨折中の方などに、あなたの癒しがありますように。それぞれの一年のお仕事、学びが大いに、普通でなく祝福されますように、逆境が新たな恵みのスタートとなりますように、新年のお一人一人の心の祈りに合わせ、イエス様のお名前で祈りします。アーメン。皆さんはどんな元日でしたか？私はすでにお話ししたように、とっても心も体も軽かったんです。そのわけはお説教がなかったからね。正志先生は年末もしかしたら重いかなと思って、私はスキップするような心地で過ごしたのでしたが、その翌々日の今日、気がついたら私の番になって巡り巡ってきたのでしたが、まあ1日はいつも子供が帰ってきたりするんですが、まあ向こうで心配すると悪いから帰ってくるなと、今年はこちらからシャットアウトしたわけじゃないんですが、自分で言ったのに誰も来ないと、なんかちょっと寂しいような感じがしてですね。そしたら、まあ日本を愛し、日本で英語を教えているあのサラさんが初めての日本でのお正月ということで、またアンドリーもいたので、まあ、ちょっと日本のおせち料理どうかなと思って、うちの家も窓を開けて通気してですね、そして一部屋に2人ずつぐらいの感じで、そして直前までマスクして、そしてあのよく日本の料理食べれますねって話をしたら、逆だったら私もそうだと思うんですが、初めて見るもの、私たちはこのかまぼここんな味と思って食べるから、最初から予感して食べるから、食べたこと見たこともないもの、甘いと思ったら酸っぱかったりしてですね、いやよくここまで日本に馴染みましたねという話などなどしながらですね、私は心頭の中でなんとか今度マスクをしながら食べる方法ないかなと、マスクの上から入れたり下から入れたりと思ったんですが、どうもそれは無理だったようですね。そしてその後、まあ午後の時間に遠くにいる関東の子どもたちと、まあテレビで今つなげるので、それぞれ話しようと思って、みんなの近況は何ですか、最初はまあ良かったんです。もう1時間ぐらいやってたので、なんだかだれてきちゃってですね、画面の向こうでは寝そべってるあの御人もおられるし、それからなんだか遊び出してる子もいてですね、なんだか寝正月を1時間体験したような感じがして、
まあ、十分正月やったような感じがしたんでした。で、改めて2021年がスタートしたんだな、今年はどんな年かなと気を引き締めて考えたら、今年は震災10年ですよ。多くの方が何か私できることありませんかって聞いてくださる音楽家の方もおられたり、それから吉野先生が年末に話してくださったように、読めるの年とコロナを私も捉えているので、皆さん1週間7日は聖書から来て、7日で天地創造で、日曜日の朝イエス様が復活し世界中で礼拝してますが、6日で仕事を納め、そして安息日が7日目ですよ。安息日からスタートするんですよ。これを1週間を年に直すと6年間で納めて、7年目は安息の年、安息年ですよと。7は完全数なので 7×7、7、7、49で49年と50年目は、50年目は今度ヨベルの年と呼んで、まあ人生50年ぐらい生きてたら、80年ぐらい生きてたら1回か2回普通じゃない年がある、戦争になったり、それからもしかしたら疫病を体験する時代もあるし、信じられない大震災のど真ん中ということも10回も20回もないけど1回2回ある方も多いんじゃないかなと。なので今年はこの震災10年目とヨベルの年の去年から今年の2年目と交錯するような、相交わるような特別の年じゃないかなと思ったんですね。で、今日は恐れるなという話を出エジプト記からして、来週はつぶやくなっていう話をしようと思ったら、元日に正志先生がすでに恐れないで信頼しなさいという、バトンを渡し、駅伝じゃないけども同じメッセージを今年受け継いだんだなと思ったんです。個人的には私この震災を駆け抜けたその後に得たものは、解度も得ましたよ、エリムも得ましたよ。だからそれは見えるものです。見えないものは、吉人先生がヨベルの年で話されたように、命の意味、まあ、断捨離とは言わないけど、あまりにごちゃごちゃごちゃごちゃいろんなものくっついて、それが自分やそれが家庭やそれが人生だと思い込んでた節はありませんでしたかって、全部足払いを食らってすっからかになってみて見えた世界、命だなって、命そのものに価値があって、命を厳かに賜る。そして信仰、まあ、信仰ってあの奉仕この奉仕、私はああいうこともこういうこともやったやれる、いや、それはベタベタベタベタくっついてたけど尊いけど、全部なくしてみて、礼拝堂もなくしてみて、ただ幼子が天を仰いでパパママに信頼するように、神様に信頼する、イエス様を信じて命が与えられたらもう完璧十分。じゃあ教会に食事がなくて、なくてもいいよ、あってもいいけど、オルガンやピアノや楽器があってもいいけど、なくても全然支障ないって、何の奉仕もなくてもいいって、命があって信仰を持っていたらあなたは完璧、もう十分、存在そのものが。プラスしてちょっと気持ちが出てきたからこれしようかな、あの人のためお手伝いしようかなってなったら、それはおまけ、おまけだからあってもなくてもいい、できたなら大したもんだけど、人と比べてあなたよりやったよっていうことでもないし、かつての自分がやってたのに今できなくなった、体具合悪くて震災にやってっていうことでもないし、おまけだから誇ることでもないし、がっかりすることでもないという、二重に大震災で一回学んだことをコロナでもう一回手足がもがれてみて、もう十分芯まで染みたですかって。大震災からちょうど10年、コロナの2年目、ヨベルの年50年目のように思っていますが、その彼方にシンプルな信仰、シンプルライフ、私解明するとしたら、勝手に解明できないんですが、翼の教会から今度シンプルチャーチって言ったらどうかなって、誰の賛同も得られないからなりませんよ。もしいつか大熊の方でもう一回3人でも5人でも集会持てたら、ほのぼの教会って呼びたいなって、アクセク何かするんじゃなくて、ほのぼのと自然体で、今日が一生のように思って感動して地べたに足つけて、震災とコロナの両方を交わってくぐり抜けたんですから、 バプテストってもともと再び洗礼を授けるアナ、もう一回バプテスト、アナバプテストとよく呼ばれたんですが、昔小さい時にわけわかんないおぎゃーってすぐ幼児洗礼って多いヨーロッパで、だけど自分で信仰持とうかなと思ったらもう一回受けていいって、もう一回洗礼、いやイスラエルに行くとですよ、ちゃんと自分で洗礼を受けたのにヨルダン川でイエス様が洗礼授けたり受けたりしたところで私も受けたいかなって、許しますって、ここは特別にって、クリスチャンなんだけどもう一回原点に、もう一回スタート地点に、もうごちゃごちゃごちゃごちゃと全部忘れて神様と自分だけで再スタートしたいですって、まあアナバプテストとは言わないけど再洗礼、まあ、今年は再洗礼の年とは言いませんけれども、もう一回原点に立ってスタートする、今日は恐れるな、来週はつぶやくな、なので結論は私は恐れないと言えばいいんです、私はつぶやかないと随時言えばいいんです、そう言ってもつぶやくので、そう決意しても恐れるので、恐れてるなと思ったら私は恐れませんと言えばいいし、私はつぶやきませんと口にチャックをして神様を待つ、神様を信頼する。さあ、じゃあアウトラインを出していただきましょう。恐れるな、どんな時、袋小路の時、袋のネズミとよく言いますが、自分はネズミじゃないかって、もう出口がないってありますよ、健康のことで、家族のことで、仕事のことで、生きがいのことで、なんだか不自由になってきたなーってエモい家の暗い気持ちの中で、これ袋小路だ、その時に恐れるな。それからもう絶対絶命、本当に道がないと、一巻の終わりありますよ、そういう時、いや今までいろいろあったけどこれ一巻の終わりだわと、絶対絶命だと言っても大丈夫ですよ、神様がおられるので恐れないんです。じゃあ袋小路絶対絶命でどうしたらいいんですか、信頼するんです。子供は親さえいれば、まあ、大きな犬がいようと、人相の悪い大人が近づいてこようと、親さえいればすっかり安心ですよ、何の動揺もないですよ、ギャーギャーわめくこともないですよ、あのせいだこのせいだということもないですよ、親がいればもう全部それチャラなんです、安心なんです、まあ、信仰ですが信頼と書きました、まあ、鍵括弧の結論の言葉、まあ、子供は漢字読めるか分かりませんが、私は恐れない、ご一緒に2回言いましょう、はい、私は恐れない、もう1回、私は恐れない。いや、1つ目のポイント、当時エジプトを脱出した人は、まあ、あの前の13章の終わりに書いてあるんですが、スコテというところからエタムというところに出発して移動したのに、神様は多分引き戻したんですよ、なんでって、なんでって、エジプトの身が分かれて神の偉大なる歴史に刻まれた出エジプトの栄光が現れるために、しかし彼らにとっては袋のネズミですよ、なんでこんな袋小路に、誰が迷い込ませたって、神様なんですがね、目の前しか見えないから、わたわたわっさわさしたけど、神様はその彼方に信じられない歴史上一回だけの栄光を表そうとしていたので、恐れなくて本当は良かったんです。じゃあご一緒に一節二節まず読みましょうか、はい、主はモーセに告げられた、イスラエルの子らに言え、肉ドルと海の間にあるピハキロテに面したバールツェホンの手前で宿営せよ、あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。このバールツェホンの手前に引き戻されて、そこで陣を敷いたこの海辺のそばはどこかって、あそこじゃないかここじゃないかってはっきりわからないんです。しかし、まあ紅海を渡ったモーセの出エジプトって言われますが、紅色の海って書いて紅海って日本語では、どこにありますかっていうと、まあ、ざっくり言うとヨーロッパが北にあって、その南には地中海という海があって、その南にアフリカ大陸が、広大な大陸がありますが、どんとして アフリカ大陸の右側には、東側にはアラビア半島があります。で、アラビア半島とアフリカ大陸の、まあ、つないでるところに、まあ、いくつかの湖があるんです。この湖って言ったって、皆さん聖書ではガリラヤ湖ってキレネテの海というんですから、まあ、日本でも琵琶湖が一番大きいですが、まあ、福島県の猪苗代ってでかいですよ。あるいは霞ヶ浦なんて、私が行くとこれ海じゃないかって思うところありますけれども、このアフリカの大陸からやがて出エジプトするアラビア半島のところに、今スエズ運河が通っててね、地中海からベニール海、紅海までずっとつながっているんですが、貿易なども出エジプトの時はないですよ。そこにスエズ運河はないですが、湖が結構ある。湖って言ったって、さっき言ったように世界で一番低いところにある死の海って書いて死海って、海水の何倍もの塩分で人がプカプカ海に浮きますが、これは死の海というんですね。あるいは潮の海とも呼ばれて、海じゃないんですがほとんど海みたいなところですよ。じゃあ話戻して、アフリカ大陸とそしてアラビア半島のつなぎ目にある結構な湖、海みたいな、何と言うんですかって、まあ下の方は苦い湖と書いて、まあ苦いってチョコレートでも苦いなって、ビタービターなチョコレートだって、グレートビター湖っていうね、そこに戻されたんじゃないかという人もいるようですね。もう一回、スコテというあのアフリカの北の方からスタートしたエタムって、さらに東北の方にちょっと移動したら戻されて、どこに戻されたかって、苦い湖って、クコって日本語で読みますが、苦しいからクコのところにまで戻されたんじゃないか、そこにバールセフォンというところがあったんじゃないかって。だけど多くの人はそうじゃなくて、このアフリカ大陸とアラビア半島を分ける北の方にあった湖、メンザレ湖っていう、そこの西側あたりに陣取ったんじゃないかって。後ろからエジプトの軍隊が追いかけてきて、目の前は湖だって海みたいなとこですから、琵琶湖だって海みたいなとこですよ。そこで分かれたんじゃないかって、ベニ色の海の紅海というよりも、ほとんど海みたいな湖の北の湖か南の湖か、まあそれが歴史上どこであったかはさておき、ここに迷い込ませたのは神様だったんです。エジプトの王様は荒野に逃げたのはいいものの、荒野に閉じ込められて迷い込んじゃって、袋のネズミだと、閉じ込められたと思うだろうって。じゃあ3節4節その歌詞読みましょうか、はい。ファラオはイスラエルの子らについて、彼らはあの地で迷っている、荒野は彼らを閉じ込めてしまったという。私はファラオの心を固くなにするので、ファラオは、しかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す、こうしてエジプトは私が主であることを知る、イスラエルの子らはその通りにした。しめしめ、荒野で迷い道して閉じ込められてしまった袋のネズミだと言って、ファラオは頭から湯気が出るようにしまった、なんで脱出を許したんだって追いかけてきて、目の前は海、まあ湖か、後ろは世界最強の武装をした何を血迷ったか丸腰の民衆に向かって、自ら先頭に立って戦車まで総動員して、そこまでやるかって、そういう事態に追い込んだのはどなたですかって。皆さん、私たちも1年1月がどんな月か、あるいは秋が何があるか読めません。人だから、人間なので、神様の目線から人生を1年後2年後で見ていないので、見れないので、今しかわからないので、しばしば、ああ袋小路だ、もうにっちもさっちも行き詰まったとあると思います。小さな袋小路、大きな袋小路、しかし皆さん、神様がおられますから、一丸を出していただいて、しょっちゅう読んでいるんで申し訳ないですが、新年なので暗記している人もいると思いますが、大丈夫です。脱出の道があります。試練とともに神様がその先を用意しています。 じゃあご一緒に第一コリント10章13、2ページにまたがっていますが、続けて読みましょう。はい、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。私たちは目先のことしか見えないので、もうダメだと言うんですよ。耐えられないと言うんですよ。しかし神様はその先まで見ているので、大丈夫だと言うんですよ。耐えられると言うんですよ。なので、恐れなくて大丈夫。私は恐れないと言ってみなって。恐れないで、本当に大丈夫だからって。去年もどれほどそういう場面があったでしょうか。年末だったでしょうか。何度かお話しした、バプテスト教会のクリスチャンで、去年ちょうど1年目アフガニスタンでお医者さんしていたけど、水路工事していたけど、テロリストに殺害されてしまったという追悼番組が結構ありましたね。インターネットで見たら、それ見ておいおい泣いたという口コミもあったので、本を読んでこんな日本人がいたのかって涙が止まらなかったっていう人も結構いたので、私も改めて見たら本当にすごい人だなと。ミッションスクールに入って信仰を持ち、神様が共にいると握りしめて、医者なのに最後は100の診療所よりもこの農業をしなければどうして食っていけるか、この国の人のためにって、ショベルカーみたいな動かしながら、幾多の困難の中で、困難っていうのは水路を作って、ドキュメンタリーの中で、そしてその映像の中で、なんとか灌漑用水を、そしてこのカラッカラのアフガニスタンの大地に60万人の人が生きていけるように食べるものを作るために水がって言って、本当に苦労して、素人だったんでしょうが、やったら水の流れって不思議ですね。もう現代のその堤防工事みたいな、かなんかよくわかりません。堰を作るときに、流れに対して垂直に作るっていうのが原理原則で大原則なんだそうですが、プロの人も。ドバーッと流されて、とんでもないことになってしまった。で、これはもうね、にっちもさっちもいかなくて、と悩んだ時に、福岡出身なので、バプテスト教会系のミッションスクール、西南学院に行って信仰を持ったようなので、私も何度かお話に行ったことあるんですが、アメリカの南のバプテスト、私たちはアメリカの北のバプテストですが、兄弟みたいなもんですけれども、で、その福岡のミッションスクールが、それは女子大もあり大学もあり、ずっと下から上がっていくんですけども、そこに行った時に山田関ってあるんだそうですね。なんと200年も前、江戸時代の人が、人間の知恵は現代の人間工学を超えてるんですかね、流れに垂直に止めることしたらドバッと流されるから、穏やかに自然に寄り添うように、抗わずに斜めに作る、それをじっと日本に来て見つめて生かして、もう一回アフガニスタンで日本の江戸時代の福岡の山田関みたいに斜めに、もう 対立するんじゃなくて、流れに寄り添いながら、その止水をこちらに上手に運んでいって、大洪水になっても大丈夫なように、ついぞ完成したと。皆さん、一度頭を抱えて、もうこれでは一巻の終わりだと思っても、そうではなかったんだな、人生幾多のそのようなことがありますよ。今年もきっとあると思います。けど、あらかじめ私たちは自分の中にインプットしましょう。そういうことになっても私は大丈夫だって。そういうことになっても悲鳴を上げて恐れなくて大丈夫だって。それは袋小路の中にも神様が共におられる。天、共にありっていう本の題名はインマヌエルと以前話しましたが、神、私と共におられるから、アフガニスタンだろうが、日本だろうが、医者だろうが、水路工事だろうが、何やっても神が共におられるなら恐れない。インマヌエルだから大丈夫だって。で、皆さん、二つ目、それは、そうは言っても袋工事で、後ろに世界最強の軍隊が、西部隊の当時の戦車、今の戦車じゃないですが、馬が2頭いたか3頭いたか、 そこに馬をコントロールする人と、西へ行けっていう人と、槍を持って戦車の中から相手と戦う人と、3人乗っていたか2人乗っていたか、まあいろんな考え方があってよくわかりませんが、その特別訓練された600人の先頭に立って、さらにその他の戦車も全部かき集めて、その他騎兵と歩兵を集めて、どこの帝国と戦うんですか。丸腰の女性子供がいる、逃げ惑う聖書の民族を追いかけるため、ここまで血迷いますかって。こうなったら絶対絶命ですよ。こちらは軍隊持っていないんですから。じゃあ5節から読みますね。5節に戻りまして読みましょう。5節と6節、はい。民が去ったことがエジプトの王に知られると、ファラオとその家臣たちは民に対する考え方を変えていった。我は一体何ということをしたのか。イスラエルを牢役から解放してしまったとは。そこでファラオは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、しまったと思ったんです。神様から銃の裁きが下って、長男まで亡くなったら出ていけとは一回言ったんですが、もう物気の殻になった我が国を見て、レンガ造りでピラミッドからスフィンクスまで作って、それがエジプトですから、人工がいなくなった。ただ同然で奴隷を安価に雇う、それを全部国外から逃して、経済どうするんだって、この国の未来成り立たないって、しまったと思って、じゃあ7節8節読みましょうか、はい。エリ抜きの戦車600、そしてエジプトの全戦車をそれぞれに補佐官をつけて率いていった。主がエジプトの王ファラオの心を頑なにされたので、ファラオはイスラエルの子らを追跡した。一方イスラエルの子らは臆することなく出ていった。その光景を実際に見るまでは、遠くに足音があるときはまだ恐れていないんです。臆することなく出ていったんですね。けれど皆さん、補佐官って何かって、多分戦車に乗ってもっと左へ行けとかっていう人まで一時乗っけて、それからエンジンじゃなくて馬を操作する運転士みたいな、運転士とは言いませんが、で実際に戦車に乗って戦う人全部整えた精鋭の戦車600プラス、そうじゃない戦車全部かき集めて、それから軍勢と書かれているのは多分歩兵、その他騎兵、もう総力を挙げて追いかけた。さあ、じゃあ9節も読みましょう。さすがに彼らは恐れたんですね、はい。エジプト人は彼らを追った。ファラオの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールセホンの前にあるピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。さあ、みんな10節も読みましょうか。10節、はい。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。もう悠然としてられないんです。もう間近に迫った後ろのもう軍隊、王様自ら出てきて、目の前は海だから絶対絶命でした。皆さん、私たちもなんだか袋小路にどんどんどんどん入っていって、解放じゃなくて行き詰まりみたいだなと思って、最後の一撃来るんじゃないか、絶対絶命だと、一巻の終わりだということがあるかもしれない。なんで神様そこまで追い込むんですか。強くするため、私たちを成長させるためとも言えます。何度も言いますが、その先ほどの中村哲という殺害されてしまったけど1年ちょっと前にクリスチャンのお医者さんは、大変な試練に人生で出会った、次男が、10歳で亡くなったそうですが、悪性の脳腫瘍が分かって、自ら精神科医だったので、それは自分の専門だったようですけども、だから本当に苦しいんだ。追い先短いということが知ってるし、息子が片時でも寄り添いたい、 一緒に遊んであげたいと思ったけれど、心、魂、心、体、引き裂かれるようにアフガニスタンでたくさんの死んでいく人、自分を待っている人、他に変わる人がいないという中でどれほど苦悩したでしょうか。けれどどうなったか。まあ確か小学校5年生ぐらいで子供さんは亡くしましたけれども、それが大きな力になって、子供を亡くすということがどれほどの痛みなのか、アフガニスタンの多くの人がどのような気持ちで子供を失っているのか、絶対に水路を完成させると、もう強い鉄のような心でついにそれを完成した。皆さん、それはそのお医者さんだけじゃないです。昨日は何気に駅伝をかけたら、いや本当に大学生が次の人にたすきを渡したらバタッと倒れて、もう本当に住んでるところまで走ってんだなって、その解説にある大学のこの選手は本当に病気になってもう走れなくなって、自分は何のためこんなことやってるんだと思ったけど、その後1万メートルで記録を出してちょっと自信をつけて、で大きなスランプと挫折と病の苦しみが私を強くしたんだと今言って走ってるんですと解説聞いたら、へえ、そういう年輪を刻みながら今走ってるんだと思ったら、なんか初めて見る選手でしたけど、なんかひとしおの感じがしたんです。神様も私たちをね、あなたの年輪は去年苦しかったねって、あなたの年輪は2011年に何でもトントン拍子に行くのがいいんじゃないですよ。絶体絶命なのに投げないで、捨てないで、恐れないで、信頼して、よくやったねと、だから今のあなたがあるって、だから次のステージがあるって、だから神様の物語があるって、ああ絶体絶命の中で私たちを成長させる、強くする神様だなって。じゃあ最後、皆さん11節から最後のところを見ますとどうなったか。だから神様に信頼しなさいって、11節12節信頼する前の民の姿、赤裸々な、ご一緒に読みましょう、はい、そしてモーセに言った、エジプトに墓がないからといって、アラノで死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか、我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだ、エジプトであなたに我々のことは構わないで、エジプトに仕えさせてくれと言ったではないか、実際このアラノで死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。人はわめき出すと止まらないですね。文句つけ出すとこれは恐ろしいもんですね。だからこんなとこに、なんであんた連れ出したんだ、エジプトで死んでそこの墓に納められた方が、すぐ殺されるわけじゃなかったから、こんなところで死ぬよりマシなんだ、なんということを私の人生にしてくれたんだと、ね、けれど13節次読みましょう、はい、モーセは民に言った、恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい、あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。と言われてもちんぷんかんぷんだったでしょうが、目の前の海が水が分かれるとは思いもしないので、とにかく誰かのせいで私はこんな袋小路に追い詰められて絶対絶命になって責任取れと、もうそれしかなかったんです。これはコロナの今も気をつけないといけないアドバイスですね。ある専門の方が言っていました。今はマイナスの感情が並々と溢れて、いつ着火して爆発してもおかしくないライターのような人の心だから、コロナを気をつける、よく拭く、マスクをする、ソーシャルディスタンスも大事だけど、心のコントロールがすごく大事って、もうみんなしてもう並々やって、いつ発火してもオイルが並々、それはマイナスの感情がみんなアップアップしてるかな、よくコントロールしましょうって。あ、プロの人どうやってアンガーマネージメント、アンガーって怒りの自分の中でコントロールをすることが今こそ大事ですよ、年取った人も若い人もって。じゃあプロのアドバイス何かなって、6秒だって、6秒待って、 あの人なんでマスクしてないんだってぶん殴る前に、ちょっと待って、6秒。そして静まって、大丈夫大丈夫と言ったりとか、なんかいろんな自分の心を沈める6秒間を取りなさいって言ってました。私、その大丈夫大丈夫というよりも、ね、神様にお祈りするとか、ちょうどエリムの礼拝堂に行って、家庭の中でうわ心も乱れちゃったったら、そこでスポッと入ってお祈りするように、6秒間、神様、私の心 の大風を、大波を今コントロールして沈めてくださいませんかって黙祷したらいいんじゃないかなと思って、それを聞いたんですね。皆さん、私たちは目の前のエジプトの軍と目の前の海だけ見るのか、そしてもうそれが偶像です、それが神様です、それが絶対です、そして希望も何もないです。最初から1たす1は2なんだから、そうじゃなくてプラス神様なら10にも20にもなると思うと別の目線が出てきませんか。元日にもちょっと言いましたけれども、まあ例年インフルエンザで3000何百人が亡くなっているそうですけれども、まあそれに関連した人を入れると1万人ぐらい亡くなっているんですか。けどインフルエンザ、今回コロナってみんな気をつけてますから、みんな衛生状況もいいので、600分の1だ、発生が前年の600分の1ってほとんど消滅してるって書いてありました。ってだったらそういういいニュースももうちょっと流してくれるといいのになって。だけど一つのことばっかりさーっと流すから、それで私たちの子も救急として今殺されるみたいにライターがもう並々マイナスの感情で、もういつ火がついてもおかしくないと、そこでちょっと6秒神様を見上げてお祈りして、ちょっと違う目線を持ちませんか。また別のプロの方はこう言っていました。この時に大事なアンガーマネジメントのコントロールの操作は、それは自分のことは自分の責任範囲で決めて、人のことまであんまりいろいろ見つめたり口出さない方が自分にとって安全ですよって。いや確かにそれも大事だなって、それは大震災で学んだんですね。いや大震災で福島県で山形県に避難した人の番組流すと、福島県に戻ってきてから、なんであの番組流すんだって、福島を離れた人の番組流すなって苦情が言ったり、ちょっとこれ異常だったなって。福島離れた人も泣く泣く離れたわけで、戻った人もそんな思いで戻ったわけで、どっちが正しいとかどっちが悪いとか何もなかった、それぞれ必死だった。ただあなたはどうしますかだけなら、私は戻る、私は子供を考えて避難する、どっちが正しくてどっちが悪いとかじゃないですよ。天秤にかけて、私はいろいろあるけど、この土地にいた方が子供の教育にもいいかなって、私は遠くに行った方が教育にいいかなって、相手が間違っているのか自分が間違っているのかって言う必要がない。このコロナの時にも自分が心配なとこには行かない、そして他の人がどうしているかについては、その人がいろいろ悩んでやっていることだと思いやりを持つ、そういうコントロールが今こそ重要な時だって、まあ、プロの人のアドバイスで、いや確かにそうだなと私も思ったんですね。そしてモーセはそんなに袋小路で絶対絶命でももうダメだとかってわめき散らして、お前のせいだとかって言うんじゃなくて、恐れないでいなさい、私は恐れないで通していいですよって。じゃあ最後の14節読みましょうか。はい、14節出していただいて、はい、主があなた方のために戦われるのだ、あなた方はただ黙っていなさい。いいですね。わめき散らすよりは黙して神様を待つ、信頼する。じゃあ引用箇所の20、詩篇37編ちょっと飛びますが、5と7続けて読みましょう。はい、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる、主の前に静まり耐え忍んで主を待て。待つというのはとっても素敵ですね。今解決してないじゃないかって言う必要がない、大丈夫、信頼してるから、神様は必ず明後日か、あるいは半年後か分からないけど、ちゃんと救ってくださるから、よくしてくださるから、これが信頼ですね。まあ、うちの孫も時々立っていろんなものを触って、 そして近くに親がいれば親を信頼しますから、まあ、倒れても親のところに倒れ込めば大丈夫なので、信頼すれば怖くても立てますよ。信頼すれば怖くて倒れても大丈夫だって知っていますよ。私たちは信仰です。信頼ですね。いやー、最初イスラエルの民は臆することなく出て行って、後ろに馬の足音がして、もうダメだって、誰のせいだってわめいて、最終的にだけど恐れるなって言われて、自分自身を振り返った時に、震災の時3月15日、私千葉県にいたので福島県に戻ろうかなと思った時、いろんな声が聞こえてきて、行かない方がいいって、行くと危ないとかいろんな情報があって、まあ、千葉県と福島県離れているのでいろんな情報工作して行ったって何も変わらないっていう声もあったり、恐れなかったかって言われたら、ちょっと大げさに片道切符のような気持ちで福島に徹夜して運転して行ったので、恐れないわけじゃなかった。で、東京で1年キャンプ生活して、いわきに来ようかって決断したのはいいけど、来るとき、私のここに恐れなかったですかって、馴染むかな、いわきにって。時々買い物には来てたけど、泉ってほとんど来たことがないし、なんだかいろんな軋轢のニュースも聞くし、特にキリスト教だから、なんでこんなの来たんだとか、責任者の私が責められたりしないかな、地元の人にとか、恐れの種がありましたよ。ありましたけど、実際そうはならなかった。恐れた分だけ損した。あの恐れのエネルギー返してくれって自分に言いたいぐらいでした。大丈夫、神様はちゃんと良くしてくださるからと。そんなことを震災10年目、10年前に1回勉強して、またコロナでもう1回同じ勉強して、大丈夫だから、必ず神様は良くしてくださるから。2回洗礼するわけじゃないけど、ヨルダン川でもう1回神聖に受けたいじゃないけど、もう1回命は神様くださった。そしてシンプルに私たちは神様を幼子のように信頼する。って私はこのことを最もよく表したのは30、じゃあマタイの福音書、ちょっと長いですが14章27節からのところを見ると、皆さん、これは男だけで5000人、女性子供10000000人の夕食のすっごい奉仕配膳を全部した後、ホールスタッフは大変だと思いますがね、その残したもの全部かき集めて完璧整理して、疲れ果ててイエス様が船に乗れって言って、休みが必要だって、ガリラヤ湖に船に乗って人々から解放してあげたのに、イエス様山に祈りに行ったら大風が吹いてすっごい荒れて、そうした人がいつまで続いたから、夕食の後から夜明け前までですよ。休むどころか、もうヘトヘトです。そこにイエス様が、やおら、水の上を歩いてきてですね。そうして、弟子は、そこに私を行かせてくださいと最初は言ったのに、波風を見てイエス様見るのをやめた途端にズブズブ沈みかけて、信仰がないのはどうしたことだ。信じて一歩踏み出したのになんで最後まで信仰でいかないんだ。信じて一歩踏み出したのになんで途中から状況ばっかり見るの。あなたの神は状況かって、あなたの神はこの情勢かって、そうじゃなくてイエス様だけ見たら歩いたんじゃないのって教えられた箇所、じゃあ解説してしまいましたが、ご一緒に27、28読みましょう、はい、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。恐れちゃったんです。最初はイエス様を見てそこまで行かせてくださいって、信仰の一歩が状況判断の一歩に変わった途端にズブズブっと沈んだので、29、30読みましょう、はい、イエスは来なさいと言われた。そこでペトロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。そこで原点を勉強したんですね。それは信頼だと。単純だけど裏も表もない、信頼しなさい、それだけだと。じゃあ31、32読みましょう、はい、イエスはすぐに手を伸ばし 彼を掴んで言われた。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。波風が止むとはどういうことなんだ。波風を信じるんじゃなく、収める、コントロールするイエス様を信じてこそ、もうこれしか信仰がない。で、礼拝したんです。33節読みましょう、はい、船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。大震災の時もいろんな質問を受けて、ちょっと吹っ飛んで私はこう言ったんですね、まあ、放射能を恐れるより神様を恐れますって、まあ、ちょっと極論だったかもしれませんが、まあ、放射線でも怖いですけど、しかしそれよりも神様を恐れる。コロナの中で、コロナもすごく情報ばかり走ってますが、しかし全てを治めるイエス様を恐れる、イエス様を信頼する幼子のように。私がそのクリスチャンのお医者さんの中村哲さんの言葉で心に残ったのは、片隅ですね、いわば片隅を照らしなさいと。まあ読んでないですが、別の本のタイトルは、タイトルだけで教えられますが、医者よ信念はいらない、人を救えという本があるそうですね。どういう信念だ、どういう理念だ、どうやって世界を救うか、そういうことを考えるんじゃなくて、目の前の今必要としている人に全力を尽くせ、それでいいって。で、目の前の人、目の前の人ずっと言ったら、最後は水路を作って、でどこに行くんですかって、大丈夫、それが神様の道。なかなか不器用なお医者さんだったって言っていました。なのに手術まで、外科手術まで、精神科のお医者さんが、目の手術、目の治療もトラホーム、トラコーマ、日本にはもうないですが、眼科から、だって他の医者がいるなら、私じゃなくていいなら私はしないと、だけどいないから私がやるんだと言って、もう目もやるし、それから日本では今ないですが、雷病と言われる、もう手足がなくなったりする、まあ、手術もしてですね、看護師さんによればすごく不器用なお医者さんだったけど、最後は辻褄合ってちゃんと良くなるんだって。それは私は科が違うからできませんとか言わないで、医者よ信念はいらない、目の前の人を救えって、この人のためどうするか、全力を尽くしたか。今度そこに行ったら、そこに何を必要としてるか、必要としている人がいて、あなたはその片隅を照らしたかって、全世界とか大仰のことを言う必要はないって、あなたの置かれたところでその隅を照らす光となりなさい。気がついたらショベルカーを動かして、そして水路を作るお医者さんになっていたと。私たちも今年、目の前の必要なこと、家族の必要なこと、あの人のため、この人のため、神様を喜ぶこと、一つ一つやっていって、もう理念だとか何だとかっていうよりも、置かれたところであなたの精一杯をつないでいきなさいと。その時にエジプトの海が分かれるように、偉大な神の栄光を見るでしょう。じゃあ13節ご一緒にお読みしてお祈りをしたいと思います。13節、はい。モーセは神に言った。恐れてはならない、しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。ピアノを弾いていただいて、短く黙祷いたしましょう。神様がくださった大切な一年です。特に今年は東日本大震災から10年、よくぞ生き延びましたと、よくぞ命をつなぎましたと、よくぞ生かされましたと、おごそかに神様からのメッセージを受け止めて命を大事にしたいと思います。同時にイエス様を信じて、こんなつぶやきでいっぱいの、誰彼の周りのせいにするしょうもない罪人を神様は見捨てず、イエス様の十字架によって全ての罪を許し清め、その上で信頼しなさいと、親が幼子に語りかけるように完璧に信頼しなさいと、
恐れは捨て去りなさいと今年もおっしゃってくださいますので、大震災が原点に返したように、またヨベルの年のような自由がなくなったかに見えるこのコロナ禍の中で、もう一回信仰の原点に立って、何がなくてもあなたがいれば大丈夫、私は恐れない、信頼しますと告白をしてスタートを切りましょう。一年の途中途中でまた恐れが生じた時には、私は恐れません、信頼しますと、それぞれ祈りを捧げましょう。ピアノを大きくしていただきます。年の初めに私たちの心と体を祝福してくださるように、大事な家族、親族、また地域、またこの国のために、また全世界を神様が治めて、何としてもコロナが過ぎ去るように、再び自由な、しかし以前と同じ自由ではなくて、コロナをわざわざくぐったので新しい衛生環境、新しい人生の見方、お互いに大切にする命の価値観の大きな変化とともに、コロナ後の世界を生き抜く、そのような世界をもたらしてくださるように、今家中で労しているお医者さんや医療従事者や、その他の役所の方々のために、為政者のために、また骨折したり治療したりしている教会の兄弟姉妹のために、年末年始のために、また来週から再スタートするエリム、ノミツ、マリアの家が祝されるように、その他どんなことでも心を合わせて、この翼の教会からご一緒にお祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、一年の最初の日曜日のお祈りを捧げます。神様、今はこのような悶々としている中ですが、恐れるなとおっしゃるので恐れません。天のお父様、袋小路でも絶体絶命でもあなたを信頼しますので、信頼できなくなっても信頼しますと言いますから、一人一人を祝福してください。骨折している姉妹、また闘病中の兄弟姉妹、あなたが慈しんでください。私たちの家族、また親族、この地域、この国を慈しんでください。医療従事者に、またその役所の方々などに、神様の力添え、助けをお願いします。天のお父様、今年のエリムも、ノミツも、マリアの家も祝福してください。インターネットの向こうで同じ心で厳かに礼拝している人々に、あなたの同じ恵みが及びますようにお願いします。それでは私の後に続いて、同じ言葉で新年の祈りを捧げましょう。天の父なる神様、2021年を厳かに受け取ります。神様がくださった命を大切にします。あなたを信頼し、信仰によって歩みます。袋小路でも、絶体絶命でも、恐れずに信頼しますから、導いてください。迷った時に同じように信仰によって告白しますので、その都度助けてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。